今週は Uber Eats の強化週間、昼夜のピーククエストが特賞大当たりを引き、1件プラス300円以上出ているのでやらない手はない。やはり Uber Eats の配達効率は抜群ですね。お店が近い、案件数が多い、調理待ちが少ない。配達員が件数をこなせるゆえに報酬が安くできる点、出前館も見習ってほしいものだ。そこを放置したまま報酬を Uber Eats に合わせれば、そりゃ配達員は逃げるさ。本日の稼働は Uber Eats のみ、売上は 1.5 万円と閑散期平日としては上出来です。売上時給は2000円ほどでしょうか。だが正規の報酬が7500円、クエスト分が7500円。つまりクエストがなければ時給1000円ということになる。Uber Eats も厳しいのは変わらないですね。朝食、煮物丼。正確にはさつまいもで作った肉じゃがを長ネギを煮込んだ甘辛ダレでさらに煮込み、温泉卵を乗せた丼。汁が染みたご飯がうまいぞ。昼食、鍋焼きうどん。寒いのでまた鍋焼きうどん。冷凍うどんを煮込みながら具を用意し、放り込んでいくだけなので割とズボラ飯だったりする。夕食、牛キムチと春巻き。牛バラが少しだけ残っていたのでキムチと炒め、かさ増しのためガンモを忍ばせる。あと最後の春巻きを揚げ、茶色い夕食、完全体に。さて毎月恒例のお金のまとめ、行ってみましょう。まずは銀行口座の残高。257万1302円となり、先月から15万円の大幅減。何があったのかというと、まずは6万円の所得税。そして23万円のクレカ引き落とし。クレカの大半はオルトの代引き差額の引き落とし。代引き配達で配達報酬より多く現金を受け取った場合、差額をクレカで精算し、それが遅れて銀行口座から引き落とされただけの話。つまり先月の270万円でホクホクは幻だったと。残高の推移を見てみると、250万円あたりで増えもせず減りもせずで安定していることがわかります。生活防衛資金が200万円なのでかなりの余裕があるように見えますが、これから始まるフーデリ春の閑散期、税金シーズン、そしてくたびれたスクーターの買い替えで消えていくのでしょうね。最近悪い話しかないフーデリの売上推移を見てみましょう。まだ閑散期の入り口だというのに、1日1万円を365日のノルマ、ギリギリ、早くも赤字生活が始まります。ノルマを下回るタイミングは去年より1ヶ月早い。それだけ今年は稼げていないということです。さらにメインにしていた出前館が3月から報酬削減、サブで活躍していたウォルトの日本撤退と状況は危機的。新たな収入源の確保が今の最優先課題です。さて老後積み立ても見ていきましょう。まずは毎月3万3333円を S&P500 に積み立てているNISA。2022年から2年間積み立てて放置している旧NISA分はこちら。倍近くまで増えていますが、先月からはほぼ変わらず。2024年から始まった新NISA分はこちら。同様に先月とほぼ変わらずで含み益は 25%。 新NISA分の推移はこんな感じ。ここ最近は毎月積んでいるのに評価額が変化していないことがわかります。2つのNISAの合計はこちら。含み益は約 60% ですが、先月と変わらずです。イデコも見ていきましょう。サラリーマン時代から毎月5000円を日経平均に、それを2022年初頭に毎月2万円をダウに切り替えています。含み益が 179% と異常値なのは、少額ではあるが日経平均が4桁時代から積み立てていたこと、さらにここ3年ほど米国株が急上昇したことが原因です。最近の推移です。老後積み立てをまとめると、 NISA は投資額が163万円で評価額が259万円、 iDeCo は投資額が174万円で評価額が489万円、合計すると投資額は338万円で評価額は749万円となります。評価額的には順調ではあるが、最近は米国が冴えないですね。日経平均、ダウ、 S&P を比較してみるとこのありさま。日経強し、暴走ともみえるトランプ大統領の強引な政策、戦争、さらに AI 技術の進展により増える AI リストラ、徐々に米国がリスク資産になりつつあります。ここからしばらく大きく下げることも覚悟しておかねば。今月の状況をまとめると、貯金の余剰金は税金と生活費、スクーター乗り換えで消えそう。唯一の収入源であるフーデリは業界衰退&閑散期で危機的。老後積み立ては苦難の時代に入る気配と、全体的に下り坂。取り急ぎの課題は全ての起点である収入の確保ですね。急がないと生活が破綻してしまいます。フーデリの閑散期はのんびり優雅にとはいかないようです。とほほ。